こんにちは。昨年の7月に当クラブに入会させていただいて、約11ヶ月であります。まあ、この間当初はですね、なんて言うんでしょう、義務感のようなものを感じながら参加をしていた、出席をしていたなというふうに今思うんですが、まあ、もう今は本当にこの会に参加するのが楽しみになってきました。で、今日はイニシエーションスピーチということで、私のこれまでの人生の中で大きく影響した事柄といいますか、出来事が2つありましたので、その辺をお話をしたいというふうに思います。私は1952年昭和27年1月28日生まれで、今年がちょうど60歳還暦を迎えた年であります。生まれは小田原市上曽我というところで、下曽我の梅林という、まあ、有名なところがございますが、その近くであります。私の家は農家でありまして、みかんの栽培、それからお米を少々という父親がそんな農業をしておりました。そこの長男として生まれて、姉一人、妹一人の3人兄弟であります。で、贅沢をしなければ、普通の生活といいますかね、自由に生活できたし、また小田原というと非常に温暖な気候でありますから、非常に のんびりといいますかね、逆にそのしてきたもんですから、わがままで常に親に依存するような、そして、こういう今までも私を見ていただくと分かるように、非常にどちらかというと引っ込み思案なところがありまして、小さい時からそんなことで非常に目立たない少年でありました。で、高校は小田原高校というところ、一応進学校でありましてたんですが、全く勉強が嫌いだもんたもんですから、大学進学がとても行ける状況ではなくて、就職をしようかなということで、父が農業をしておりましたから、国鉄行けばその明け番っていうのがありましてね、仕事ができるからどうだっていう、あって、私は、どこでもいいかなみたいな感じで当時は国鉄へ入れていただきました。で、入ったところが鶴見駅というところの駅のホームで列車の運行状況を見るような、そんな仕事を始めました。で、当時の国鉄はもう赤字の状況でありまして、私は潰れることはないんだろうと思ってましたけど、結局そんな中でもストライキはしょっちゅうするし、お客様関係ないみたいなことでしたから、ああいうふうになって当然かなというふうに思ってます。で、そんなことで、私の人生に大きく関わったのは、それから入社して5年目ですかね、先ほど申し上げたように、非常に私どちらかというと内向的な性格だと思うんですから、とても嫁さんをもらうなんてことは難しいのかなと思ってたんですが、ところが、23の時にですね、どういうわけだか、今現在の女房と結婚するということで、私にしてみれば非常に大きな出来事でありました。で、喜びもつかの間で、同じ年のですね、半年後、今まで病気もしたことなかった父が急死したんですね。で、だもんですから、私今までその父親の仕事を手伝うということとか、それから親戚とか近所付き合いなんか全くしたことありませんので、それが全て私長男ということで私の肩にかかったということで、非常にやることはなすことわからないし、いろいろなことがもう辛くて辛くてしょうがなくて、父親を一時恨みました。なんで早く死んだろうということでね、したんですが、そんな時に、いろいろなその大人の方たちとお付き合いをする中で、やっぱり人間の非常に醜さといいますかね、非常に人をこう、私若かったもんですから、いろんな意味で、いじめるということはないんですけど、そんなことがあったり、逆にお前若いのに大変だということで、いろいろな意味で助けていただいたというか、温かみも非常に受けましたんで、そんなことがあって、人っていうのはこういうもんだということですかね。で、その人に対する感謝の気持ちっていうか、そういうものを持っていかなきゃいけないということを非常に心に誓った時期でもありました。そんなことをして、その7年ぐらい過ぎた頃です。ちょうど ちょっと国鉄に入って12年目ぐらいですかね、茅ヶ崎の駅で勤めることになりまして、茅ヶ崎の今の緑の窓口ってありますかね、まあ、昔はそういうのはなくて切符を売る、まあ、出札係というものをしておった時に、駅長さんからですね、ちょっと稲に来いということで駅長室呼ばれて、何ですかという話をしたら、お前は来月から、まあ、内勤って言いますか、総務って言いますか、事務的な、ね、仕事をしろと言うんですね。で、私実はその農業がありましたから、日勤で日曜日ぐらいに休みだとなかなかできないんでね、やっぱりその泊まり勤務でないと非常に困りますという話をしたんですが、そのいつまでその農業をやってるんだって、実はというか、お前は国鉄に入ったんだから国鉄で生きてくんだろうということ、それから、まあ、30そこそこの若い者がそんなことで満足してどうするみたいなことを言われまして、いろいろこう考えた挙句、まあ、お引き受けして、そういうことになりました。で、その内勤の仕事っていうのはもう駅長の近くでする仕事ですから、それからがまた大変で、駅長さんが、まあ、毎日毎日、お前早くその試験を受けたりして上位職行けとか、いろんなことに挑戦しろって毎日毎日言うんですね。で、駅長さんはそういうつもりで私もこの仕事したんじゃないんですがって言うんだけど、何言ってるということで、まあ、非常にその駅長さんは私のことを思っていただいたんですね。で、もう本当に熱心に言っていただきました。で、まあ、最初は嫌いだったんですけど、そういうことにチャレンジをしてみて、まあ、それなりにその、まあ、運が良かったんでしょうかね、上司に受かったりとかして、いろんな職場なりいろんな経験をさせていただいたというふうに思ってます。まあ、それがあって、なければ多分今の私はなかったのかなというふうに思って、非常にその時の劇場さんにもう今お亡くなりになってますけど感謝をしております。まあ、ああいう、まあ、部下を育てようといいますかね、そういう気持ちがあったからこそ私をこう指導していただいたのかなと思ってまして、まあ、それは私も受け継いで今もこういう立場になりましたから、やはり、部下をどう育ててあげたらいいのかなみたいなことは、その劇場さんから受けたことを思いながら今やっているところであります。まあ、そのような2つの大きな事柄がですね、まあ、非常にこう自分の性格からするとあまり積極的でなかった男がですね、まあ、周りなりも他と皆様と一緒にこういうところに来れるようなところまで来たということで、非常に大きな影響があるなというふうに思っております。で、まあ、私のモットーはですね、まあ、いろいろなそういう経験から、人を思いやるということと人に嘘をつかないという、この2つを常に頭に置きながらこの社会の中で生きていくというふうに考えているんですが、なかなか実際にはその通りには言ってないんでありますが、そういうふうにしていこうということを常に思っております。このもう60で実は、一定の自分の成長はもうこれまでかななんて思いながら、これからの人生どうしようかなみたいな思いもあったんですが、このクラブに入れていただいて、まあ、先輩見ると、いや皆さんとにかく素晴らしい方ばかりなんですから、まだまだ私なんかは学ぶことがこれからまだ相当あるなというのは常にこの会に出るたびに思っております。そういう意味でこれからもぜひ皆さんにご指導をいただければというふうに思います。本当わずかな部分のお話しかできませんでしたけれども、そんなことを考えながら生きてきた男だというふうにご理解いただければと思います。これからもよろしくお願いいたします。